はい、ということで始まりました東京ミルク放送局生配信でございます。
ありがとうございます。
はい、すいませんお待たせいたしました。
お待たせ
い
ました。
はい、どうも。
すいません。すげえ斜めってんだおい。
どうしたんですかこれ。どうなの？
画面が斜めってんだこれ。
テーブルがガチャッと入って
る。テーブル自体がね斜めなんだよねこれ。
これこういうもんですか。あこれちょっと回せばいいんじゃないですかこのテーブルを、
ま、いや、まあ、回す？
これちょっとこう
回してもねあんま大きく変わらないような気がするよ。
ちょっと90度ぐらい回転させて。
はいはい。
今度こう上に。
あまあ、ちょっとあれですか今度はこう
ちょっと押しさせればいいの。なんか影が映ってる。ああやはり、
ね、あでも斜めではあるね。斜めではあるね。
えこれ地面では
ない。あのねテーブルが曲がってるんだよね。
ああね。
あしょうがないですね。
いいんじゃないですか。
あまあまあ。なんか持ってきます。なんか挟むものを取りに行ったんですかね。
まあそんなこともあるでしょう。
まあ、
ね、
まあまあ、ああそうこういう三本足のテーブルなのか。はいはい。それちょっとでかすぎんじゃないですか。
すごいな。
逆逆。
こっちか。こっ
ち。いやそれじゃなくて。
あのね。おでかいんだと思うよ。
傾きすぎちゃったから。もうちょっとこう段ボール一枚ぐらいの。
難しいなもうミリ単位だよこれ。
それもちょっと角度は強いんじゃねえかな。
あ、ダメか
あ、これいいね、このタオルのこの
タオル、
これを斉藤勇樹が顔拭くようなんですよね、はいはい、
あ、これでもあれか
あ、まあでも
あ、で、ちょっとこう、これをこうなんでこの、ゲストがこの
あ、
これ
いい
じゃないですか。
いいか
じゃあ、いいか
こんなもんか
なんじゃないですか、
うん、はい
ご容赦ください。
はい、はい、こんばんはという形で、はい東京ミルク放送局でございます、はいこの番組は映画、漫画、アニメ、心霊などいかのことを紹介していく番組です、はい MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
どうも長山森平でございます。
はい、はい、そして大谷夫妻、はい、呼んでたんですけれども、ちょっとデコピンの世話があるということなので、
ね
ちょっと大変残念ながら
こんな極東の片隅のポッドキャストが出てられるかということでね。
は
い、
なことない。
なことない。もう大谷の悪口言ってんじゃないよ。もう
大谷の悪口言ってない。
出る気満々だったよ。
大谷ギリギリでしょうがなかった。
ギリギリでしょうがな
かった。あと45億で出ますみたいなそういう話でしょ。
そんな金じゃないんだよ。金じゃ大谷は金で動かない
わけ
ない。
心意気。
心意気なんだ。
心意気も何も繋がりがないでしょ。
でもしょうがないから。
心意気で呼ばれたの
が。どうしようがない。どう本当申し訳ないと。大谷から本当に申し訳ないと。いうことなんで、はいはい、本日新庄さんが
心意気で参加しております。はい、3ヶ月ぶりの新庄です、
はい。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ
ということで、
はいはいどうも。
今月、
はい、
10月も入りました。
10月、
はい、ついに、はいね、
もう10月ですよ、
はいはい。あと3ヶ月で終わりですよ。
ラストクォーターですよ。2024
年が
75% が終わったんですよ。
本当ですよ。
第4クォーターに入りましたね、はいはい。
何か今年を代表して振り返る。トピックス的なのありました。
初フェス参戦ですよ。
なんかまた
初フェスね。
これは、はいはい、ちょっと収録しましたんで。
それ先月の話よ。だからその9月までの中でよ。
9月までの中で。
うん、
これは
俺やべえなみたいなね。
フェス参戦です
よ。そこなんだよ。
代表する
1年で。
新庄君はなんかないの。
はい。
今年？名古屋に行きましたけど。名古屋に中日ドラゴンズを見ましたね。
名古屋に、
うん、名古屋にまあまあそれでも定例行事なんですよね。年に2回は行くっていう。
なんかあれじゃない、ね、この前、はいはい、ミルクホールのイベントで、
はいはい、
言ってるじゃない、大阪に行くのえらい大変だった。
ああ
はいはいはい、はいはいはい、
ありましたありました。
仕事の関係で
ナイトのね、
うん、
はいはい、
すごいあれちょっと簡潔に話してもらいたいんだけど、
簡潔に、
はい、
あだから8月の30日大阪公演というのがあって、
はい、
で30日、台風直撃みたいなのがあったから、うん、もう新幹線計画運休するんで、その日は東海道新幹線走りませんだったから、はい、えらいこっちゃってなって、で前倒しで29日に出発したんですけど、それも、静岡あたりで止まっちゃって、うん、で結局東京に引き返してきてですね、もうでそこからレンタカーがいて車で大阪行って、で最初に品川から乗った時から18時間かけて大阪に着くっていうですね。昔の鈍行で行ってももうちょっと早く着くぞみたいな。
だってえ、
はい、
何時に出て何時に着いた。
29日の15時17分の品川発の、
ああいいじゃない、
のぞみに乗って、ね、
乗って、のぞみに乗って、
乗って、
うん、
品川に帰ってきたのが12時ぐらいだったんですよね。
一 回行って帰ってきたんだね、は
い、2時間ぐらいかけて、はい、帰ってくると、はい、でそっからレンタカーハイエースに10人乗りのハイエースで10人乗ってで車で豪雨の中豊、まあ、静岡あたりでとんでもない豪雨にあって、はい、やべえ死ぬとか思ったんですけど、そっから突っ切って、はい、次の日の9時40何分18時間半
いやあのさ天候の音がしょうがないけど
まあまあまあまあ
で帰ってくるまでは分かるんだけどそっからもう一回行こうとす、まあ、すんな
よその日の夜のうちにね
もうなんか60近いおじさんとかもいるんだからさ
一旦朝までどっか宿取って寝て、うん、で仕切り直しで
じゃないの
みたいなんじゃなくて、ね、もう
行っちゃうぞって感じなんでしょもう、
もうだから
売れないバンドマン
で豊臣秀吉みたいな心境ですよもう大返しですよ
売れたいバンドマンもちょっと心折れるレベルで
今しかないってなったらもう今動くっていう、はい、まあまあ結果的にね、まあ、無事つけたからよかったんですけど、
また今年の台風っておかしいもんね、なんかね、
おかしいですね、遅かったんですよとにかく、
遅いはなんか、うん、どっち行くんだかみたいなね、
そうそうそ う, そうなんかあっちこっち行ったりとか、軌道が読めなかったりとかしてね、
はい、コメントいただいております、はい、はいはい、こんばんはという形ですね、
はい、どうも、
はい、
ありがとうございます、
ね、10月はね、はい、実質年末本当ですよ、
はい、10月もそうですね、もう年末っすよね、言ったら
僕は今年バースデー月ですよ。
バースデー月、10月ですか
?10 月ですよ。
お
生誕祭やりましょうよ、生誕祭。
やりましょう。
何日でしたっけ
?9 日。
おぉ
常連の方ですよ。
常連の方と一緒だ。
常連の方
と一緒。俺でキムタク
と一緒。あと、あれだ。
キムタクと
一緒。お、すげえ。お前誰と一緒だ。
あと、堤真一、あの人、リンゴスターと一緒。
あ、なんかあるじゃん。
リンゴスター。リンゴスター。
常連の方でリンゴスターじゃん。
木村拓
哉。木村拓哉。あなたできるよ。
ちなみにあれだよ、チェ・ゲバラが、殺された日
だ。物騒だ。物騒だ。
そう。
そうなん
ですよ。リンゴスタートしてます。
すごいね。ここ揃ったね。
揃いましたね。
じゃあ生誕祭やりますか。生誕
ここ何？
生誕祭生配信。
生誕祭生
配信。
いやいやいやいや。
いやいやいやいや。めちゃ
盛り上がる。コメント欄盛り上がります、
ね。わざ
わざ。はい、ということで、今日も頑張ってやっていこうかなというふうに思いますけれども、早速ですね、お便りのご紹介をさせていただければなと思います。
来てますか、
こちら、つれづれ草ということで、
いい
直接、うん、手紙ないし、
ね、
手紙で送れと。
そう
ですね。手紙ないし、
令和のデジタルの時代に。
10月から値段上がってる
の。そうです、本当ですよ。ねえ、びっくりする。
すごい上がり方しますからね。
いくらっすか、60?
なんか
すごいですよ。なんか2倍どころじゃない上がり方するんですよ ね,
ね。
でも送ってきてくれるという、
はい、すごい、ありがとうございます。
素晴らしい。
生誕祭ではスパチャしますだって。すいません、生誕祭多分やらないです。
スパチャ機能とかあるんですかこれは。
あります。
あるんだ。
何のためにやってんだろう。そうだよ。新宿毎日出てないときはスパチャしろよ、一番だよ、ね。
いやいや、なんでその情能しない
で。当たり前で。帰ってくるんだから、その
後最終
的に。最終的に。
そうだよ。
ああ、すごい時代になりましたね。
はい。
はい。つれづれ草。
はい。ということで、つれづれ草、いいですか、何度も言いますけれども、はい、メールとか読みませんからね。
字が綺麗だな。
はい、はい、はがきもしくはお手紙だったら、は
い、
読むという。
すごい、
はい、で、20マッケ貯まった方には豪華プレゼント
という形で、はい、ま
あ、そうですよ。ファミ通のガバスみたいですね、
はい、はい、それでは第1つ目ですね、
はい、
ラジオネームサハルさんからです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
東京ミルクの皆さんこんにちは、はい、以前の配信でネットフリックスドラマの地面師たちを扱われていましたが、はい、つい最近私も全話完走しました。
お
お、すごく面白かったです。
面白かったですね。
チェジョ君見ました？
地面師1話まだ
だからこういうとこだ。
実家帰って、その8月30日の時に、
ネットフリックスは見れない。
実家帰って、お母さんにですね、うちの母、アキエに、地面師たちってなんか面白いらしいんだって言ったら、あんたまたそんなこと言ってんの？遅いね、なんでもあんたって怒られて、もううちの、うちの両親は3回回ししてました。
お母はね、なんかミーハー感がある、ね。
あ、まあ確かに。
うん、今、だから地上波見ずにネットフリックスばっかり見てるんですよ。
あ、いいじゃない。
いいじゃないですか。
そう。
じゃあまだ第1話です。
まだ1話。
もうええでしょ、もうええでしょ、
もうええでしょ。
もうええでしょぐらいでしょ
ぐらいです。まあ、
もっともうええでしょが出てくる。
もっともうええでしょ。
もっともっとええ状態
が。第1話のもうええでしょは振りだったんだよ。
そう。
振りですか。
そうだよ。
あのおじいちゃんのやつ。
はい。すごく面白かったです。ここ10年でのベストヴィランとして、トヨエツ演じるハリソン山中をあげたいです。とにかくめちゃくちゃ怖かった
熊、ね、
敬語なのが怖い、はいはい、そしてスリルを求めるとか言いながら、うん、自分の勝ちが確定している状態に持ち込んでいるのでとても怖いです、
はい、
そしてハリソン山中にとっての勝利は相手を愉快にぶっ殺すことなので質が悪い、うん、 ね、はい、しばらくは豊洲のイメージはハリソン山中に固定されそうです。お、他にも演者の面構えが韓国映画を見ているようで面白かったです。満点を挙げるとすれば、最終回で山本浩二がタッチバックをするシーンで、すっぱだかでやればいいものを中途半端に服を着ていたのがムカつきました。ちなみに、タッチバックされているのは美濃すずめというセクシー女優ですが、芸名はデビューのため上京した際に新幹線で美濃モンタを見かけたのが由来。
そんな由来だ。
詳しいな俺。詳しいな。で身のスズメの素っ裸は動画などで見られているので、はい、それよりもエロくて需要のありそうな山本浩二のマッチョな体を見たかったん
です。確かにね、確かにそうですよね。
やけにいい体してるからね。
はい、ね、せっかくネットフリックスでやっているのに、大根仁はセンスのない色気悪いやつですと、いつかちゃんまつさんが論理的もしくは、物理的っていうところがこう二重線で消してあって、あらゆる方法で大根仁をボコボコにするところを見てみたいですということで
そうですよね、
はい、だからなんかあの大根監督言われてるよね、専属契約したってニュースになってましたよね。
そう、5年5年契約みたいな、まあ、あそこしか生きる道はないです
から、ね、宿敵じゃないですかずっと大根監督の悪口を言い続けてきてるわけですよね、うん、それが
悪口じゃなくて意見でしょ。
意見ね、意見ね、
意見、はあはあ、数年前大根さんのいるオスクレッシェンドっていうところから、うん、まあ、元も仲良くて今も、うん、あのうちの若手が行ったりしてるんですけど、はいはいはい、であの仕事の依頼が来て、はい、うん、どうやらちょっとそれ大根さん案件だったらしいんですけど、ただまあ多分デスクの女性かなんかに、はい、あの私は電話代わると、はい、っていうふうに言って電話代わって、すっごい笑顔で、はい、すいません、すいません、あのちょっと大根さんはちょっとうち NG なんですよ
いいじゃないです
か。って言って、なえそんなこと多分言われたことないから、
こんなにイケイケのね今ぐらいね、
何か あったんですかみたいな、まあまあまあまあ、いやいや、まあ、うちは大根さん NG なんですよ
どういう
まあまあまあいろいろあります
よ、今もね、今もウェスクリシャンさんにお世話になってますんで、はいはいはい、全然いいんですけど、まあまあまあ、それは言いながらすごい楽しかったですね。
なるほどね
あいつの社内での社会的地位が1ランクでも落ちればいいんだ
まあまあまあ、人間いろいろあります、
いろいろありますね、
はいはいはい、ということで、はい、そうですね、
でも面白かったですよ、本当に地面師、
うん、はい、うん、観光客が見てるようでっていうのを、うん、ことなんですけど、うん、まあ実際、まあ、裏話的なことで言うと、うん、ネットフリックスで並んでるラインナップの韓国映画とか韓国ドラマに勝てるようにというところを大前提にして作ってるってこと
だね。
っていうことなんで、そういうふうに思ってもらえるんだったら一番本望なんじゃないかな。
そうですよね、
はい、っていうことなんじゃないかなというふうに思います。あのやっぱあの後私も最後まで見まして、
はい、
いろいろパワーワードパワー、は
い、ありますね、
パワーワードパワーコードを
殺すよとかね、
ありましたね、ありましたけど、やっぱもうええでしょうが、
もうええでしょう、やっぱ使いやすいしね、
はい、やっぱ説得力ありますよね、うん、重みがありますよね、ピエール滝が言うと、
最もプリミティブでとか、なんかね、うん、最もフェティッシュで、はいはい、最もバイオレントなみたいなことも言うんですよ、ドイツが、はいはい、あれちょっと美味しすぎるなと、あのシーン、
でもあれですよ、あの今あのあれ電気グルーヴがツアーやってるじゃないですか、
はいはいはい、
であのちょうどその中で言ってたらしいんですけど、はい、うん、やっぱ滝がね、関西弁の演技だったじゃないですか、
はいはいはいはい、
北村一輝さんが、
北村一輝さん大阪のね、
大出身、あの人大阪出身だから、
キヤーって大阪のオープニングで役作ってる、
あの人の前で、ね、関西弁の演技するのがすごいプレッシャーだった
ってい
う話をしたんです、うん、そしたらあの卓球が、いやまあ、北村さんも本物のしゃぶ中の前でしゃぶ中の中への気がって、さぞかし大変だっただろうよっていう話をしたらしいです。
相互補完。俺もそれ見て、すげえ笑い爆笑しました、ね。相互補完です。
いや、
じゃあ、モタレスですね、はい。
うちの若手にも聞いたんだけど、はい、電気グルーヴを知らないのよ。
あ、そっか。
で、今電気グルーヴを知ってるからその話を笑いになるじゃん。はい、で、何にも知らないやつが、はい、いきなりその話を聞くと、なんかとんでもない失礼なやつが。
で音楽一種の卓球ですもんね。
そう
そ
う。
電気グループですね。曲が。
で電気グループっていうのは何なんですかって、うん、質問が来て、何なんですかって言われてもそのまんまですっていう。
そうだよね。電気グループ知らないんだもんね。
そうですよね。
だって卓球なんて有名になってから AV 出てるから、ね。やべえからねあの人たち。もう卓球の方が狂ってるからね実際はね。
だから卓球は多分最初ギャグで役者始めてるよね。
そうだね。そうだね。
滝自体がそもそも、
はい、滝がやるんだっていうのがちょっとネタみたいな
笑えるみたいな、だってなんだっけな、カシーユーが出てる、うん、潜水艦の映画があったんですよ。
あ、ローレライ、
ローレライを見に行った時に滝がね、半分主役みたいになってたの。
へー、おー、まああの時かなりもうやってたもんね、
カシーユー。で、ちょっと俺途中席立とうかなと思ってなんでなんだろう、滝じゃないじゃん、主役
は。あ、まあまあまあまあ、
当時ね、はいはいはい、
妻夫木くんとかだった
ね。そうそう、妻夫木くんじゃなくて、ね、滝の話になってたから、
はい、ああ
っていう感じですね、
はい、っていう感じで、
はい、でも面白かったですけどね、
非常に最後
に
見なが
ら最後に見ます、
これは見てください、
はい、
山本浩二のタッチバック見ないと。
そうそう、
そこに言う
んだろ、そこですね、
そこに言うんだろ、
ダメです
よ、ダメ言わない
よ、ダメダメ
よかったですね、はい、
はい、はい、ありがとうございます。
あれらしいですね、お坊さんの、
王さんの
お坊さんのあの子、
ポール巻き、
ポール巻きじゃないよ、
違う、
あのお坊さん役をやった人、
お坊さん役を、
はい、
女
性、ああ、はいはい、
名前が出てこない、
はいはい、お坊さんの、はい、品川のね、
そうそうそう、
はいはいはい、
あれらしいですね、カツラらしいですね。
あ、そうなんだ、
はい、本当には剃ってない、
全剃りじゃないらしい、
へえ、
っていうこと
っていうだっけ小ネタでしょ、はい、
なるほど、
ありがとうございます。え、何マッケですかこれ、
これさ、何マッケ、
二マッケ、
二マッケ、
はい、
二マッケ、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、ありがとうございます。
いやでも本当にね、地面師は面白いですからね、はい、今でも見てない方もぜひ、
で、
ちゃんまつに気にせず、ちゃん、ね、
気にせず、
気にせず、
忖度せず、
そうですね、
作品は
全然全然全然、
はい、
全然、
あれ7話ぐらいだったんですか、
8話、
でもそん
なにね、
そんなにない、
そんなに
だから見やすいんだよね、あれで15話とかあるとちょっと、うん、
もう見始めたら、
いや、見るのを躊躇しちゃうかなって感じ、う
ん、タイムパフォーマンス、
タイパ、しかもね、ネットフリックスって見始めたらなんか次のどんどん次に行きます
よね、そうそ
うそう、ほぉ、うん、気がついたら5話見れたみたいな、
うん、
お次は、ん、お次、
お、
どうしたんですか、フリーズ、
AP の子が、
お、
うちの若手だったんです、
ああ
、あ、地面師の、
言いましたっけ、
いや、言ってない、
お、
うん、俺、深いじゃんと思って、
はい、
名前出した、名前出した
けど、おい、お前、往年とこでやってたのか、うちは往年とは縁を切
ってると、いや、まあね、やめなさい、
あの、卒業生の未来を潰すようなこと
やめなさい、それをずっと
何やってんだお前っていう話をして、で、なんかやってたのって、まあ、もしかしたらほらね、ちょっとだけ手伝ってるとかそういうのもあるからっていうふうにしたら、あの、まあ、やらせていただいてましたみたいな、大変でしたみたいな感じで元に聞いたら、あのプロデューサーとかのところは大変そうでした、私はそういうことじゃないって、私の範囲の中での仕事しかやってません。
AD とさ、AP ってさ、まあ、まあ当然仕事違うけどさ、はい、AP は結構偉いの。プロデューサーの人だもんね。
ね。
AD はほらもうなんか完全に最下層みたいなイメージあるじゃないですか。
下働きさせられてるイメージですね。
まあまあ、そのドラマとかその辺によって、映画とかによって立ち位置が変わってくるかな。
ほう。
AP さんもでも割と、ランク的にはまあその中でも下の方の人なの？
の時もあるし、ちょっと偉い時もある、プロデューサーの右腕の AP の時もあるし、下っ端の AD とあんまり変わらない時の AP もあるから、まあ、
確かにね、舞台でも、はい、あの演出助手って、うん、もうただの雑用の人もいれば、
う
ん、完全に演出に通る人もいるもんね、
そうそうそう、
そういう感じか、
ちょっとなんか曖昧なポストな、
多分うちの若手はどっちかというとその雑用の方かな、
あ、なんかあの演者さんにあのお水あげたりとか、
う
ん、
そうそうそうそう
ちなみに昔ね、あの鈴なりと駅前劇場がむちゃくちゃ仲悪かった時に、駅前出ると鈴なり出れないし、鈴なり出ると駅前出れない
って同じ本題グループじゃないんですか、
あったんですよ、本
当に、あ、そうなん
すか、すごい前、
すごい前、そんな戦いがあったん
です、すごい前あったんです、
へー、
どっち出るかっていうのが結構ね、あの劇団の未来にかかって、
鈴なりか駅前か、
すごい前ですけどね、今そんなことないです、
両方出ちゃってちゃう
っていう噂
ね、ああ、夢の話、
うん、
あ、ごめんなさい、僕もさっきの小野さんの話全部読んだ、
全部夢の話です、今言ってるのは、まあ大体ここで言うのはみんな嘘です
よ、いや
そうなんですけど、
全部嘘、
でも昔もそんなことがあったっていう噂、っていう夢を見た、
あれ夢を見たね、
はい、何十にもこ
う、はい、
はいはい
はい、
コメントもなんかいろいろしてますね、
はい、ちょっとコメント読んで、
コメント僕あの目が悪くて字がちょっと読めない
です、原田英二さんね、丸刈りにしたそうですね、
あ、そうですね、
あ、はい、あの極悪女王の、
はい、
はいはいはい、 ゴーリキアイムのバックスピンキックがマジでエグい
ってい う。ああ、そうね、言ってましたね、はい、ダンスやってたからね、あの人ね。
はい、
なるほどね。
ちゃんまつさん、森江さん、おはようございます。
おはようございます。
金玉ネギオです。
金玉ネギオさん、ありがとうございます。
ネギさん、東京ミルクホールの佐野バビーチさんについて質問があり、はがきをお送りしました。
ほうほう、大丈夫か、
いいんですか。
佐野さんはなぜ女装しているのでしょうか、また女装に目覚めたきっかけはあるのでしょうか、とてもセンシティブな内容だと思いますので、可能な限りの範囲でお話しいただけたら幸いです。これからも配信を応援しております。金玉ネギオでした、ということで、
字綺麗だな。
すごい今更な感もありますね。
確かにね。
まあでも確かにみんなよくわからないで見てるのかもしれないし、うん、まあぶっちゃけ僕も知ってるのかっつったら知らないんですけど、芸風ってしか知らないんですけど。
もう最初に見た時から女装してましたからね。
そうですね。
え？
で、誰か知ってんの？
誰か知ってます？
聞きました、本人。
おお、聞いてきた。
おお、
おお、
お、
聞いたところなんですが、
聞いたところ、
はい、
ご本人から、
はい。はい。すごく真面目な顔で。
うん、お、
人前で舞台に上がる。うん。っていうことは、強靭の使用、強靭がやることですか、はいはい、ノーメイクもしくは変な格好もしないで人前にさらされるなんてことは常識の域では考えられませんと。私のような常人はいかに強靭に見せるかのようにメイクをし、衣装を着て、ステージに上がっております、という。
確かにね、あの本人もね、素手なんか絶対出たくねえって言ってましたね。
仮面というかペルソナみたいなまとってってことですよね。はいはいはい、でも客演出ると普通に男役で薄い
で
しょ。
でも客演あんまやんないでしょ、あの人でも。
最近はそう
な。最近やってないよね。
まあまあ、でももうちょいちょい年に、まあ、何年かに1回とかね、ありましたけどね。
っていう、
うん、
オフィシャルの話。
オフィシャルの話ね。
はい
はい。はいはい、
で、個人的にここから僕推測です。
はいはい、
推測の話をします。
はい、
実家が婦人服売り場だったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですか。
婦人服用品店。で、で、子供の頃から、はいはいはい、そのお店の商品をおばあさんとかに着せられて、
あ、は
いはい、あの婦人服をね、着せられて、やれ可愛いだなんだって言って褒められてた。
う
ん、で、成功体験が。
なるほど。
成功体験。
最高、はいはい。で、そのまますくすく育って、はいはいはい、高校の時に、はい、オカマコンテストみたいな文化祭であった。
あ、文化祭よくありますね。男子校とかだ
け。なんかあるでしょ。
女装コンテストみたいな。
女装コンテスト
みたいな。うちもありました。
で、それを、はい、に出た。
なるほど。
で、その時に一日の長があるから。
一日の長。
はい。で、結果的にものすごい評判を集めた。
あ、またエンターテイナーですね。
はい。
なるほど。
素晴らね、
うん。いける。
なるほど。
っていう判断のもと。
はいはい。
女装してる。
なるほどね。
なるほど。あ、すごい納得のいく説明が。
うん、
でもそれちゃんまつさんの推測です
ね。推測です。
おお、でもそれがなんか芯を送ってるような気がします。
そうですよね。う
ん、まあ、まあ、でも自分のキャラ作りするのにすごい楽だったんじゃないですか。うんうん、便利で。
そうかも。うん、
だ、今は全然違いますよ。うん、今は全然違いますけれども、うん、はいはい、本当にもう20代の頃とか、うん、まあその女性と、
うん、
まあそのデートみたいな。
はいはいはいはい、
時とかにデートして盛り上がるじゃないですか、うんうん、で、あれこれよろしくメカドックなのかな、
うんうん、
みたいな時に
メカドックなのかな、
はい、今日よろしくメカドック
分かんねえよ、
よろしくメカドックなのかな、
よろしくメカドックなのかなっていう時に確認をすると向こうの女性から、
はい、
いや、ちょっと待ってくれと、
はい、
今日は女友達と飯を食いに来たつもりで来てると、
はい、
急にそんなよろしくメカドックの話をされても、
はい、
そのうちのメンテはできないと、
はいはい、
と言われて何度かこう振られた経験 が苦い思い出があるということは前話しました。
なるほどね。
それを関係あるんですかね、
はい、いや、だから別に女装をするから全てがオールオッケーということではないんだなという。
あ、なるほど、そういうこと。
女装がするイコールよろしくメカドックではないということに気づいたらしい、う
ん、なるほど。
その時に
それはもっと早く気づくべきだよね、
うん、その時にすごく失敗をしたと思って
ます。なるほど。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
はいはいはいはい、
っていう推測、うん、
なるほど。
推測。ああ、
まあやっぱね、
はい、
キャラ作りは大事なんですよ、この世界。
確かにね、うん、一回キャラ作れてしまうと、ね、
そうですね、
強いですよね、
はいはい、
確かにお釜の状態だとね、文句言いやすいですからね。
まあね、ちょっとなんか、一つこうね。
はい。だあのそう、勘違いしないでもらいたいのは、はい、あれなんですよ、マツコさんとか、ヒデローさんとか、
はいはい、
ヒデローってまた、
懐かしいな。まあ、この辺にいます
けど、ね。だから、商業オカマなんで、はいはいはい、心は男のままなんです。
そうですね。
うん、だから、
その佐野さんは普通の。
う
ん、
そうそう、だから、本当のオカマからは、ものすごく、避けられる。
なるほどね。
それもどうなんだろう。
それがマイノリティ、マイノリティ的な立ち位置で寂しいって言ってましたね。
寂しいんだ。寂しい。そこを狙ってんだ、少しは。
一緒になんか輪の中に入りたいらしいんです
よ。あ、なるほど。そういうことか。
でも、あのキャラで、後楽園ホールのなんか、じゃんけん勝ち抜き大会みたいなの出てましたよね、昔。
へぇー、なんかのイベント、
なんかのイベントで後楽園ホールなんかリング、あのボクシングやるとか、うん、はいはい、プロレスやる、はい、あそこになんか上がって、へー、JK さんと、
JK さんふんどしたもん、
ふんどしの JK さんと女装のザクさんで、
ひどい、それは一般参加的な感じで、それとか何かのイベント
です、ね、なんかいろんな事務所とかなんかそういうのが、
まあまあ一応芸能関係の舞台だったりとか芸人さんだったりとかっていうのが、なぜかじゃんけんで、はいはいはい、優勝したら100万もらえるみたいな、そういう、
へ
ー、何だったんだろう、
あれは何だったんだろう、
何だったんですかね、俺も入りたての頃によく分からず行ったから、何だったんだろう、
商業オカマってピーターみたいなこと、
ピーター、
あ、ピーターだね、
ピーター商業オカマなの、
まあでも池畑慎之介さん、どうなんだろう、
ピーターさんはどっち、ちょっと、
まあ、別に男性が男性が好きなのは別にいいけど、まあ、いいけどさ、
ほう、
でも確かに牧瀬里穂と一緒に風呂入ったりとかしたことあるじゃん、なんかのテレビで、女友達みたいな、すごい、
それ商業オカマなの、それだって、
だから心は女性なんですかね、ま
あ、どうなんでしょう、
今だからそういう心が女性の人が女子トイレに入ったり女子、
まあね、
浴場に入るのはどうなんだみたいな議論なんですかね、
難しいところです、
難しいところですね、
じゃあピーターどうなんだっていうところもピーターの存在意義が今問われてる、
はい、はいはい、ということで続いての、あ、すみません、金玉ねぎおさん何巻、はい、
じゃあ2巻で、
2巻ありがとうございます、
おめでとうございます、はい、続きまして、
はい、続きまして
今日はたくさん来てらっしゃいますね、
いっぱい来ましたね、
ありがとうございます、
最後のお便りになります、
はい、
ちゃんまつさん、森江さん、北野内さん、冷蔵庫マン様、スタッフの皆様、はい、お疲れ様です、男子の中配信ありがとうございます、
はい、
貧民日本代表男性 A ですと、
あ、
男性 A さん、男性 A さん、先にちょっと言っとくんですが、はい、けれども、
はい、男性 A さんね、表記が
この状態で送られてくるので、
すごい封書、
会社名と私のお名前と、はい、しか書いてないので、
は
い、
よく届く
の、住所は合ってるんですけど、はい、内容証明かと思うんで怖いんです、
開けるのドキドキしちゃう、
多分十中八九男性 A さんなんだろうなと思いながら、
はいはい、一応裏に本名と住所とか書いて
ない、いや何もない、いや、かで一応だから書きたくないのは全然いいんですけど、はいはいはい、ここにズレズレ草って書いてください、
あ、ね、
そうすると心理的、
ね、
心理的圧が、
何かのしらの裁判的なもの
だよ、本名書かなくていいんだ、
まあまあ、じゃあいいじゃない、そこはまあ、
はい、そうだ、はいはい、
はい、ね、先々月は素晴らしいお盆プランありがとうございました、
お盆プラン、はい、ああやりましたね、
何を言いました
っけ、何を言いましたっけ、ね、
ナイトプールに行こうと、
なんかそんな感じ
今年は盆もお仕事をする羽目になってしまい、にがむしを潰す毎日を過ごしておりました、はい、最有機やタッチの再放送は同級生が勉強やスポーツみずみずしい恋をしているときに家で一人で見ていたので、
再放送の話したですよ、
休みの風物詩ですね、
今度やべえやつを見に裁判傍聴でも傍聴でも行こうと思います、
あ、いいですね、
人の振り見て我が振り直せですねと、そういえば、先日歩いて交番を通り過ぎていたら、ああ巡査がダッシュで追いかけてきて一方的に質問攻めに遭いました、
なんだ、
私は盗んだパンツをポケットの中で固く握りしめ冷静かっこクール にこのバカをやり過ごしましたが、傍聴より先にステージに上がることもあるかもですと、チンチクチー牛は人にあらず、疑わしきは罰する、そんな常識が横行するのも一然世の中ですと、何か疑われてムカついたことはありますか、教えてほしいです
なんかパンツ盗んだんですか、
盗んでるんですか、それは
ギャグです、ギャグですか、大丈夫ですか、
いや、わかんないです、でもなんかね、趣味はパンツを盗むことみたいなこと
です、あ、なるほどね、
まあ、それはいいんです、
は
い、
まあ、しょうがない、
そういう設定みたいな、
ただ僕実際にあのオーディション行くときに当時付き合ってた彼女のパンツを守り代わりに持ってたこと
あるあ、
これ寂しいですね。
そうですね。
これも、舞台の小道具の代わりに当時同棲した彼女のブレジャーをカバンに入れて持ってたことありますね。
小道具使ったってこと？
自分で着用しましたけどね。
あ、そういうことか。
負ける？
ちょっと足したのかな、ゴムかなんか。
それ怒られるんじゃね
え聞いたら怒られるかもしれないけど、
聞いたら聞か
なかったらまあギリ OK。 しかもその後、あの出てた後に返しそびれて、なんか持ってましたね。
出てた後とか言うな。
出てた
寂しくなるん
ですね。まあいいや、はい、で、疑われてムカつくことね。
教えて、それでは人生を狂わす残残残暑、熱いお惚れさんでご彼とご自愛くださいと。
はい、
はい、
ありがとうございます。達成礼さん。
いやー、ほんとね、あれですね。
ポリスに何か、ポリスじゃなくてもいいとか、まあまあ、何か疑われてムカついたことはありますか、教えてください。
やっぱりね、職務質問ね、
うん、職質ね、はい、
受けますね。ただ本当びっくりしたのが、僕がその、まあ、ここでもちょいちょい言ってますけれども、その西日暮里というゲットに住んでた時期、まあ、約10年、
うん、
1回も職務質問受けなかったの俺。
うん、西日暮里では森平さん以上にやべえやつが山ほど、
まあ、そう俺は全然やばくなかった。
やばくない。
ただその今の住んでる地域に引っ越した途端にめっちゃ受けるよやっぱりあそこだけだったんだ俺が通用できるのは。
特別自治区だったんですね。
職務質問、まあちょいちょい受けるんですけど、だいぶ前俺が丸坊主にした時期だから10年以上前の話なんですけど、はい、あったんですよ。
右翼思想の持ち主。
そう、ね、その時にちょうど僕はタンクトップ着て渋谷の街を歩いてた
これが坊主でタンクトップなの。
そうで、しかもその時小道具友達に借りてて、それを返しに行く途中だったんですよ、うん、でかいバッグを持って歩いてたら、うん、警官3人に囲まれまして、
完全に武器を所有してるしか見えない。
そう、普通の職務質問となんか雰囲気違って捕まえる気満々な感じを受けたの
はいはい、はい、
兄さんやる気満々なんだ、
お兄さんお兄さんみたいな感じ、うん、ちょっと財布の中を全部見せろみたいな感じで、うん、普通にカバンとかじゃないですか、カバン出した後財布出してカード全部出せみたいな
感じ、はいはいはい、
え、カードっつって、でこれみんな自分の名義なんだよねみたいなこと言われていや、それはそうでしょ
そうだ
それはそうですよって話をしてで中からノートとかも出されて、
はい、
でボールペン、まあ、挟んでたんですよ、
はい、
ノートに。これ分解できるやつだね。大概のボールペン
が分解できるやつできない顔を見てる。
ちょっと開けていい、そこまでみたいな。
はい、
で最終的にまあ大丈夫だったんですけど、
白
だったんですけど、普通と明らかに違って、しかもね結局あれ何分だ、まあ、そんな感じだから一つ一つを全部中まで見られたから15分とか20分ぐらい、でもう結局遅刻したんですよ、
うん、
もうこの時間どう責任取ってくれるのと思って、しゃーないとはいえ明らかに捕まえに来てるし怖かったあれ。
あ、なるほど、ね、
俺マジ連れてかれんじゃねえかなと思って袴田裁判を思い出しましたよ。まさに
冤罪のね、今
の。いやでも本当この人たちがなんかやったって言われたら終わりなんじゃねえとかってちょっと途中で怖くなって。
あれ怖かったな。なんかありますか。
疑われてみたいなやつでしょ。
まあだからその警察にじゃなくても、うん、
警察にじゃないんだったら
給食費とかでもいいですよ、
うん、
まあよくあるのは舞台の公演中に、
うん、
みんながプリセットをやってる時に新庄は客席で弁当を食ってたとか。
ああ、
うん、そういう
事実じゃん。
実際そうじゃないの、うん、
いや実際はそうじゃない時も結構印象で言われる時があって。
え、でもそれは普段からやってるからじゃないの。
いや、わかんないですけど、実際はそうじゃないのにもかかわらず、昔そういうこともあった時もあったんですけど、その時に関しては絶対にそうじゃなかったのに、はい、その、公演の時に、ちゃんとあの舞台 あのじゃあプリセットしようかってなったら、ちゃんと畳んで手伝っていた時が、いたにもかかわらず、あの時に終わってからですよ、その時じゃなくて。終わって1ヶ月後ぐらいの反省会見た時に、それを言われて、もはや反論する余地ないじゃないですか。いや、僕あの時やってましたよって言うしかないんですけど、でも他の人も、ああそういえばそうだったかもみたいな感じで乗っかってきて、最終的に一人悪者にされるっていうのがですね、4、5回あります。
それだからそういう、うん、疑いだよね。疑い、事実と違うってこと。
だから事実は違うのに、事実が違うっていうことを証明する手当がもはや何もないわけですよ。
でも最初の方は言ってたんだよね、弁当食ってたり。
だからもう入ってすぐとかの時は結構ね、ありましたよね、なんか空気読めずに。
それはそういう、うん、あのイメージを作っちゃって君が悪いんじゃない。
それをもう10年ぐらい引っ張られてるっていうところで、はい、疑われやすいんですよね。うん、そう。
弁当食って ってるイメージは新庄君ないの逆に。なんか聞いた話、直接それ見てないけど、その町そばの昼と夜公演の間に、なんかコンタクトレンズ管理っていきなり投げたかったとか。
それはね、ミステリーイベントの時ですね。それはありましたね。
まあ、いなくてもいいんだけど、いる前提なのに、いつの間にかコンタクトレンズを買いに行くという仕様でいなくなるってことはどうかっていうことは、こっちまで聞いてます。
出番と出番の間で2時間ぐらい の間があって、で、その間は一応待機なんですよね。待機で、だからどっかファミレス行ったりとかして適当に時間潰したりとかしてたんですけど、本当は。じゃあこんだけ時間があるんだったら、コンタクト切れそうだから買いに行ってもいいんじゃないかと思って、行ったら意外と時間かかっちゃって、次の出番の10分前ぐらいになっちゃって、やべえやべえみたいな。
ダメだろ、
新庄が15分前に
いない。出番10分前にいないはまだ。
ダメだろ。
それで
平山したって。そういうのの積み重ねなんだよ。
しょうがないよ、君、やっぱり。
それだってもう、しかも6年ぐらい前です。結構前の話です。
いや、だから昔のイメージはずっとついて回るの。
そうそうそうそう。
ね。
そういう、やらかすこともありますが。やらかすこともありますが。
え、ちゃんまさんはどうですか？
ですね、これも警察沙汰なんですけど、まあ、前話したかもしれませんけど、まあ、どうしてもこういう風体なんで、うちがね、私服で普段から、はいはいはい、渋谷にいた時に、はいはい、ちょっといいですかって声かけられて、うん、で、カバンの中見せてください、そこまでさっきの森さんの時みたいな、そんなグイグイ来る感じはなかったんですけど、はいはい、もう気にはなるんでしょうね、はいはい、カバンの中見せてくださいって言われた時に、はいはい、別に何もやましいものはないんですよ、正直、うん、何もないんですけれども、はい、当時、うちの若手の間で、
はい、
若手、はい、裏 DVD が20枚8000円で買えるところがあると、渋谷で
渋谷でね、
はいはい、見つけてきたみたいなことがあって、はいはい、若手男子の間で流行ってた、
はいはいはい、
で、うん、その DVD の中でもやっぱ松竹梅があるらしくて、うん、自分の好みに合う合わないがね、
はいはい、ランキングが
そうですよね、う
ん、でいまいちなやつをなんか俺にあげるみたいなのが流行ってたの、
はい、
で次の日に見て、はいはい、つまんねえなあれはよ、はいはい、なんだあいつはみたいな、はいはい、そのやり取りが、はいはい、がもう形骸化してるところがあって、はいはいはい、その DVD が入ってたんですよ、はい、そのカバンの中に、
はい、
でも、さあ、全然いいっすよ、みたいな、はい、で、別に名刺とかも出したりとかしてて、はいはいはいはい、で、普通に話してる中、
はい、
あれと、はい、無修正の裏 DVD がカバンの中に、
やばい、
これは、逮捕じゃないかと思
って
。それってパッケージもあんの？
白いだけなんです
よ。ああ、なるほど、
はいはいはい、
白くて、なんか、
はいはい、
あの
ラベル、
テプラのシールだけ買って、
はいはいはい、
一番やばいやつじゃん、
どうだね、一番やばいやつだ、見たらわかるやつだし、
え、ちょっと待って、なんか捕まるんだったら覚醒剤が持ってないんだけど、
むしろそっちの方が ね、
うん、
ね、
え、このなんかすげえつまんない裏 DVD で、
はいはい、
もしかして捕まんのかと思って、
うんうん、ケチな罪状が
ケチな罪状、すっげえドキドキしてて、
はい、ついちゃう、
だから警察がやっぱパッと見つけるんです
よ、は
いはい、これ何ですかって言われて、うん、DVD ですって返したら、はい、はい、DVD ですねって返したら、
はい、お
ぉ、
何
のやつか、
ね、虫穴でよかった、
あぶねえと思って、何のって聞かれたら終わってましたね。
なるほど。
逮捕でしたね。
逮捕でしたか。
そう、そういえば俺もそういうので言うと、ちょうどトップスの舞台のバラシを手伝ってくれって言われた時に、
お、
はい、あ、いいよ、暇だから行くよって、新宿のね、
はい、
夜ぐらいに、
はい、
バラシの荷物を持って、うん、新宿駅構内歩いてたら、うん、悪く警察に、
はい、
まさに、止められまして、
はいはい、
あ、すみません、ちょっとカバンの中見ていいですか、はい、って言われて、開けたら、中から、黒い服とか、バールとか、
やばい、
トンカチやら、なんか、
狂気準備剤よ、狂気準備剤。
六角レンチを束ねたものとか、いろんなものが出てきて、
人体損壊に使えるようなものだね。
若干警察官の顔色が変わって、お兄さん仕事何って言われて、
はいはいはい、
あ、舞台監督っすって俺答えて、そしたら割と、まあ、レアな職業じゃないですか。
はいはい、
なので割と、あ、なるほどねみたいな感じでスルーされたことはありましたね。
でも普通に考えてそれをさ、意図的に何か犯罪に使おうと思って、はい、仮に持ってたとしての答えとして舞台監督って多分出てこない、
出てこないじゃない、うん、だから逆にあの答えが良かったんだろうなと思って、うんうんね、
結構だから舞台の稽古とかで刀使うときとかに、
はい、
その竹光とかその呪羅刀、はいはい、刀持って、はい、まあ一応なんか袋に作るんだりとかして持ってて、はいね、その時に結構高確率で職質に会うんですよね、
はい、なるほどね、
で、その時に 刃物持ってるみたいな感じで、うん、何なんだこれって言われたら、あ、いやちょっと舞台で使うんで、みんな舞台で使うって言うんだよって言って頭みんな舞台って言うんだよって言って、はあ、すげえ頭を出して怒られて、そんなこと言われても舞台だからしょうがないです、ほら、はいはい、見てくださいこれ切れないやつですよって、はい、言ってよ、おそうか、
あ、そうだ、俺もそういえば国会議事堂の前で侍の格好して歩いてたの。
ダメだよ、それは全然ダメだよ。それは全然テロだよ、テロだよ。
写真、一気に写真撮るやつの、足の写真を。で、ね、着流しに持ってチャーって歩いてた。囲まれた。
それはテロだな。
あの、ごつい服着た警察官に囲まれた。
ダメですよ。
それは夜な、
バスの中から出てきたから。
夜直し隊、夜直し隊が来たみたいになってる。
あれは疑われるも何もだけど、マジでぶち込まれるところだった。
危ない、危ない。
あとあれもあったわ、あのコンビニで、1万円札コピーしようとして警報鳴ったこと
あった警報鳴るの、
警報鳴るの、
あれダメなの、そういう装置がついてるみたいで、
お金はコピーしちゃダメ、
なんかうまくコピーできないとかじゃなくて警報鳴る
の、警報が鳴るみたいな、警察官みたいなの、実は俺じゃなくて友達なんだけど、あの小屋入りしてそこでちょっとお札をばらまくみたいな
仕事があって
、それで小屋入りしてから近所のコンビニでコピーしてこいって話になったら、あいつ来ねえなってなしばらく警察に連れてかれてたっていうのがありました警察来ちゃったんだって、
いや舞台って反社会行動みたいな、
そもそもがね、
ね
この前もだってあれじゃない、うん、うちの制作さんがさ、うん、あの愛ちゃんのチャリンコで、
あ、お
愛ちゃんのチャリンコで上野の街を小やりしてから買い出ししてたら呼び止められて、呼び止められて、
あなたの自転車、
呼び止められて、まず、え、日本人って言われた、
まずそこエキゾチックな顔出しから、
いやそう、まあ、確かに言われてくれば中国人見えなくはない、はい、まず日本人って言われるとこから始まり、もう怪しいところ入ってるじゃないですか、ただ案の定チャリがさ、本人のじゃないから、
借りてるから、
そっから2時間ぐらい帰ってこれ
る、なるほどね、
かわいそう、
あの防犯登録のね、
防犯登録のね、
借りてるっていうのはさ、裏取りができないんだよね、
はいはいはい、本人
そうだよね、
しかもチャリも、チャリもさ、ママチャリだし、怪しいこと何、はい、この上ないんだよ、
電動のママチャリだね、
なるほどね、つきませんね、捕まりかけるし、
みんな、みんなギリギリで生きてんな、
ね、本当ですよ、
ギリギリで生きてんな、
歌舞伎町とかも捕まりますからね、
ああね、
一番そこでは捕まりたくないみたいなタイミング、
俺歌舞伎町はむしろなんか呼び込みの人にうがうがたいな、うん、
あ
お姉ちゃんいるよみたいな、
もうほんとここだけの話なんですけど、うん、去年の夏ぐらいに
ここだけの話って全員聞いてるけどね、
もちろんまあまあ本当にここだけの話なんですけどそういうお店に行こうみたいななって、
あ、はいはい、
好きだよねそういうお店ね、なんか
さ、いや好きっていうこともないんですけど、
好きっていうのはそういうブームだよね今ね、
いやブームではないんですけど、まあ、去年なんかちょっと一時期ちょっと集中的に
ブームブームブームあったよ、
男性機能回復、
前ブーム前ブーム、男性機能回復時期あった、
はい、回復時期があったんで、はい、その時にまあ行ってたんですけども、はい、予約して、はい、で何時って言って、はい、で最初朝一に行こうとしたら、朝一でもうお金を払った後にその子が朝一に現れないってなって、
一緒に行く人が、
なえちゃん、こえじゃ
あ
もうその
ジョー
さん、
はいはい、ジョーが、
ジョーが、なえちゃん、ちょっとごめんなさい、
普通出勤してるからお金払うんじゃないの、
そうなんですよ、来てるから払う
が、そういうシステムなんじゃないの、わかんないけど、
なのにもかかわらずその10時なら10時でなったのに、いやごめんなさい、なえちゃんちょっと連絡つかなくてみたいなって、ごめんなさい、ちょっとちょっとまた別の案内しますんでみたいなって、うん、じゃあ別のなっちゃったんやにしたんでつったら、ちょっと4時間後ぐらいになっちゃうんです
けどむちゃくちゃ待たせるわ、
ここかーと思って、でもまあしょうがないかーと思って、じゃあちょっとお金これ預からせていただきますんで、このまま入っていただいて結構ですんでみたいな感じで4時間なんとかその性欲をキープしてですね行って、で
4時間何やってた、
何やってた、
徘徊してた、
それこそそれこそ歌舞伎町の快活クラブに行ってですね、エロ動画見てパンパンにしてましたよ、パンパンパンパンパンパンパンパンやな、パンパンやなっつって、
パンプアップしてた、
パンプアップ、もうその緊張状態を取り出さないように、
ああもうね、
4時間
すごいね、
1回寝たかもしれないけど、
すごい
ね、4時間20代20代でそれ、1
回寝たかもしれない、
20大学生の話だよ、
1回帰るともうテンション落ちちゃう
の、分かる、
もうこのギリギリまでこのね膨れ上がってきてる、で
4時間快活感で頑張って、
快活頑張って、しかも暴発させないように、うん、暴発させちゃうともう次シューンってなっちゃう、
そうですね、
ギリギリのテンションを
保って、ね、
でよし行くぞっつって5分前に出て、うんうん、で入ろうとしたら、うん、でお店の本当にこののれんに手をかけようとした瞬間にスーってパトカー来て、うん、ちょっとお兄さんいいですかってなって、
う
ん、ちょっと荷物見せてもらいたいんですけどみたいなって、うん、今このタイミングと思って、
パンパンなのにね、
パンパンのこのテンション上がってる状態で、はいはい、お前じゃあちょっと荷物見せてくださいって言って、全部、
はいはい、
今っすかって俺言って、本当に、 もう分かるでしょ、このタイミング一番声かけられたくない、分かりますよねみたいなことをもう食ってかかっていいですよ、分かりましたよ、全部見せますよ、何もないっすよっつって、カバンの中とかも全部出して、はいはいはい、もう財布も何もない、はい、あの免許です全部、はい、拾っとっても、はい、早く解放してとか思って、でもう向こうも、はい、国家権力の方々も、はい、ああこいつ外れだなってのが途中から見えてくるんですよ、はい、でももう捕まえちゃった手前、はい、もう全部見ないと、はいはい、もう誰も得しない5分間ぐらいあって、その間にパンパンまで、はい、パンプアップした我が具足は、はい、シワシワになってしまったんですね。その後復活することなくお店に入っても、
マジでそこまで、
そこまで意気消沈でございます。あと挙句なんか最後上に怒られて帰るっていう。
それなんでただなんで立たねえんだ
って。いやなんかちょっとわかんない、多分攻め方が多分嫌だったんでしょうね、
新庄さんの強引な攻め方が、
オフェンス
新庄君特有の相手のことも何も考えない、一人よがりな攻めが、
一人よがり
な
攻めがね、
うん、だから本当にだからあの帰なんで生きてるんだろうなって思いながら帰りました ねっていうのがありました。はい、疑われた。
なるほど。
はい、
疑われたね、
これ、はい、生配信ですからね、
はい、
生だから
4人になっちゃったよ、さっき
帰っちゃった帰っちゃった
そうだよ、
新庄がそういう下ネタばっかり話すから、
本当にもう、
ね、どうしようなよ、
どうしようも
ね、
あとじゃあ、
はい、
あれです、はい、はい、追伸、最近、箱男という映画がやってるのですが、はいはいはい、どう考えてもルックが俺たちの冷蔵庫マン先生の真似事にしか見えません、はい、もしドンがお怒りなら、私も冷蔵庫も、かぶって、永瀬正俊さん、を二度と笑えない体にしてやろうと思いますので、お声掛け、何卒よろしくお願いしますということなんですけど、森井さん、これ見た
の？あ、僕見ました。
冷蔵庫マンでした。
まあ、ほぼ冷蔵庫
マン。もともとロッカーマンがモデルですからね。ロボット刑事のロッカーマン、
はいはい、冷蔵庫マンの話ではない、
冷蔵庫マンさんの話ではなかったですね、はい、特にそんなあのひえひえとも言ってなかったです、セリフ内には出てこなかったですね。
新しい鍵に出てたのにもかかわらず、はい、全然もう、はい、あのメインのアイドルに負けてるみたいな、そういうことにはなってなかった、
そういう感じにはなってなかったです、うん、はい、
冷蔵あのかくれんぼなのに、はい、かくれんぼね、冷蔵庫の格好で隠らす、うん、捨てられて、冷蔵庫をうまく利用した隠れ方じゃなくて、はいはい、ただ本棚を改めて作らされるっていう、その雑な仕様で前半しか持たないっていう、
6分半ぐらい、
そのスタッフの雑な扱いを受けてる、はいはいはい、で同じの冷蔵庫マンとは関係ない、
全然関係ない、もっといろんなメッセージが、
ああ、いろいろありました、
は
い、
ありました
ありました
ありました、
日比谷のシャンテに行った時に、うん、はい、向こうから冷蔵庫マンと奥さんが、はい、またやっぱ手つないできて、
はいはい、
なんだろう、あの人にプライベートでなんか2ヶ月に1回ぐらい会わなきゃ
いけない、いいじゃないですか、
会わないで、だって森江さんとプライベートで1回
会
った
ことない
よ、プライベートはないですけど、
きっと住んでるエリアが似てるんじゃない、
もちろんしょっちゅう会うんです、しかも絶対隣に奥さんが手つないでるんです、
はい、
それは行かないもん、それ合っちゃうってことですか、
合っちゃう、
生活エリアが似てるんじゃないの、なんか動くパターンが、
そうかもね、っていうことなんで、箱男でじゃあいい映画でしたかね、
まあそうですね、よかったですよ、大絶賛ってわけでもない
、はい、70点ぐらいの感
じ
です
か、まあそうかな、
まあじゃあだったら、
まあまあまあまあ、でもそんな本当にいやもう全然とかでも
なく、なんか、うん、はい、ということで、はい、男性 A さん、はい、何マッケーでしょうか、
じゃあ、いっぱい書いていただいて3マッケーじゃ
ん、3マッケー、はい、
ありがとうございます、
それで20マッケー貯まったら、はい、あの自己申告していただければと思います、はい、
本当に数えてないんだね、
はい、
本当にもら、はい、20マッケー貯まった人いるんです
か、いるいる
いっぱいいますか、
いっぱいいろんなものを送ってますよ、
ということでちょっとね、はい、今月、はい、あのいろいろと皆さんの相談したいことがあって、
はい、何でしょうか、
お、議題が
先月からのお話の続きが1個あって、
はい、
先月の森江さんとお話ししたんですけど、
何でしたっけ、
東出ガールズ覚えてます、
おお、ああはいはいはい、
東出君の取り巻きの、
うん、
東出ガールズの一人が、うんうん、実際東出さんとご結婚されてないんですけど、そのなご結婚されてない人の話を聞きたいっていうことを言ったじゃないですか、
はいはい、
一人が、うん、私知り合いだったんです
よ、マジでそれ言っちゃっていいの、
もともと知り合いだったの、
もともと、
へえ、
で俺全然忘れてて、
うん、
で要は知り合いのディレクターがよく使ってる女優さん。でここにも来た、ここに来たこともある。
マジで。
ちょっとギャラも払ってで、なんか軽く授業みたいなのやってもらったことある
んです。あ、そうなんだ。そういうなん
か、すごいしっかりした
方的な。
そうそう、すごいしっかりした方でした。
はいはいはいはい。
で、うん、動く見たら、見覚えのある顔だなと。
うん、あ
っていうことで、やっぱそのね、シネマディレクターの確認をしたところ、
ね、
本人でございます。
おあ再会、
で、私の方からも確認を取ってみたんですが、
はい、
インスタの返信がありませんと。
ああ、インスタの DM 見てないんじゃないかな。
うん、かも。それ新庄君でしょ。
え、
インスタ、若い子はみんなインスタでしかやり取りしないの。
じゃあそうかな。
そう、
インスタの DM って気づけないですよ、なかなか。
じゃあそれは新庄君だから。新庄君はインスタとツイッターと X の使い方間違えてるから。
そうですか。
うん、え、あのインスタはいっぱい書けるからいいなってるじゃん。
確かに。2400文字ぐらいは書けるんです
かね。
そうじゃないから、みんな、うん、
インスタはあんまり文章を読む
ものではないから、ね、文章を読ませるコンテンツじゃない。
写真の説明書きを
書く、写真のキャプションを書くところだから、
はいはい、
だからなんか、うわぁ140字じゃねえんだ、うえーと。
だから今 X で画像にオルト機能みたいなのあるじゃないですか、 ALT みたいな、あの、うん、左下にポツンって、うん、あそこ、あのだから画像の説明を書けるんですよ、うん、あれ1000文字書けるんですよ、実は。だからこっち本文の方でいいじゃんみたいな
ので、新庄さんの、めっちゃ書ける。新庄さんだから、SNS は文才を発揮するとこじゃない。
そうそうそう
そう。ノートにしてください、文才発揮したいんだった
ら。
ノートね。
実際さ、あれじゃん、今のその X もさ、
はいはい、
なんつうの、認証マークついて、お金払う有料のにするとさ、
ブルーね、
長く書けるじゃない。
はいはい、
でも俺思ったけど、うん、長く書いても読まねえよね。
そう、
やっぱ140文字だから読むんであって、うん、
はいはいはい、
あれ長く説明したところで読まないってことに気づいて、うん、あ、これ必要ねえなって
思った。新庄君や森江さんが本当申し訳ないですけど、うん、池田エライザぐらい、
はい、
池田エライザぐらい、ね、の知名度と人気度があるんだったら1000文字の方がいい。
まあまあまあまあ、まあ、そうだね、
はいはい、ただ、うん、一言でいいんじゃないかなっていう、はい、
そうそうそうそうそう、うん、
まあでもなんかつれづれなるままに書き尽くしたくなる時もあるわけですよ。
だからノートに書いて、
ノートね、ノートも一回登録したんですけど、
うんう
ん、なんかでもそうなると逆にめんどくせえな
って
。
うるせえ。
ブログとかアメーバブログとかだとちょっとめんどくせえなって
。うるせえな、もう
気軽に投稿できるっていうのがやっぱり X の。
ただ俺あれだよ、もし新庄くんが、はい、青バッチついたら笑うよ。こいつ何を
本気になったの、こいつ本気になったの。
本気で陰部稼ぎした
としない、
はい、でちょっと東出ガールズの話と、
はい、
あと先月ですね、
はい、
朝8時過ぎぐらいに、
はい、
父親から電話があったんですよ。
おうおう
おうおう。
でも正直70過ぎてるんで、
はいはい、
まあ、何があってもおかしくない年だなとは思ってはいるんですけど、まあ、例えば深夜の電話とかもドキッとするけれども、8時台の電話も、
うん、
ちょっとやっぱドキッとするんですよ、
はいはいはい、
まあ、そうですね、ついに母親がちょっと倒れたかなとか、
はいはいはいはい、
たまにしょうがないかなと思って、
はい、
覚悟を決めたら電話出たんです、
はいはいはいはい、
そしたらうちの父から、うん、おいちょっとさ、携帯が、俺の携帯が見当たらないからさ、鳴らしてくんねえかなって。それさ、一緒に住んでる人に言うやつじゃん。
じゃあその電話はどっからかけてんだって話ですね。家電から、
家電
めんどくせえ。じゃあ家電からその自分の携帯かければいいじゃん。
そこの発想がなかったんです
よ。嘘だろ。
で、いや、おかん、おかん、おかんって、よーく朝から買い物行っちゃっていねえんだよって。
その家電で自分で流せ
る。もう出なきゃいけないんだけどさ。
わかる、親からの電話ってビビるよね。
ビビる、ビビる。
前何件も入ってさ、親父から。
うんうんうん、
ビビってさ、
っていう
電話したらさ、
うん、
出るかなと思って電話したらさ、うん、あれ、あ、ごめん、さっき俺そういえばケースの紐結び直した時に押しちゃってたから
、
ふざけんじゃねえよ。
俺もこの間実家から電話あって、
うん、
父親からの、いつも母親から連絡が来るんですよ、
はい、
基本母親からしか連絡が来なくて、父親って、
うん、
もう基本連絡をよこさなくて、うん、まあ、面と向かって会ったら話しますけど、はい、あんまりそのメールとか LINE とかもうまくないんで連絡よこさないんですけど、夜家にいて、家いたら父親から電話があって、
うん、
なんだお母さん倒れたのかと思って、うん、どうしたのって言ったら、なんか 弟って、まあ、僕のおじさんなんですけど、尼崎で町工場やってるんですけど、なんか東京で現場あるらしいから、もし出れるんだったら手伝ったら金もらえるからやってみみたいな言われて、はぁっつって、なんか家業の手伝いをせえみたいな話で別にその告げとかいう話ではなく、おちょっと金もらえるらしいでって言われて、あ、わかった、ちょっと私は連絡取ってみるおじさんに、ほう、それだけでした。いや、偽造キットするだろう、ほんの母親とかが知らない間になんか入院して退院したみたいな話をしたりとかして、
LINE でよくね、
LINE でもいいし、なんだったら、おう、なんだこの間帰った時に言ってくれればよかったのに。まあだからその後に来たかもしれないですけど。
で、結局手伝った、
いや、まだ今月の話、今月そのちょっと尼崎でちょっと研修受けて
役者の仕事じゃね
え、尼崎で研修受けるの、
わざわざ尼崎行
くの、東京に来るから手伝えって話なんだ。
東京に現場があって、おじさんが時々出張してくるらしいんですけど、その交通費とかもったいないし、東京にいるから別になんか普通に現場関係の仕事もやったりとかしてるから使ってやったことをみたいな話になったらしいんですけど、そう、それで
今度研修は尼崎行かなきゃいけない。
今度さ、そのおじさんの息子が、僕のいとこが結婚するんで、その前日とかに一日まあ、ついでにやってみたいな。
なるほどね。
ドキッとしますね。あ、お前倒れたんじゃないか。
いや、ほんとね、急に電話は困る。
怖い。困る、困る。しかも予測不能なタイミングと人からね。
ね。はい。
9月。
はい、
とんでもない発見をしまして、
おう、何でしょう、
ほうほう、これ本当人類史に残るんじゃないかな。
そんなに？
チャーハン好きですか？
チャーハン好きです。
好きです。
みんな好きですよ。
大好き。
大好き。大好きなチャーハン。美味しい。中華料理でチャーハンを頼むと、うん、本気スープついてくるじゃないですか。
あ、スープついてくる。確かに。
私あれ本気スープって呼んで
る。本気スープ。本気汁みたいに。やめて。やめてなんか。
本気スープと呼んでるんですけど、あれの使い方が分かった。
ほう
ずっとやっぱお味噌汁代わりにして飲んでたんですけど、
はいはいはい、
チャーハンを食べてて、うん、ちょっと味が飽きたかもなっていうふうに感じた時に、うん、やっぱり一方向じゃ、そのために紅生姜とかあるんですけど、
はいはいはい、
チャーハンをレンゲに半分ぐらい入れた後、うん、本気スープに浸すんですよ。おう、
スープカレースタイル。
その状態で食うんですよ。
お
う、うまい。
なるほど。時々さ、あのスープさ、これただ単に醤油ラーメンのスープだよね。
いやいや、それはよくない。それは
本当俺切れそうなんだ。
いやいや、それは立浪監督は良くない監督みたいな、そういう先入観。
うがった見方。
うがった見方。
本当にムカつ時あるんだ
よ。でも、それも、スープチャーハンに。
ああ、
はいはいはい。
自分のレンゲの中でね。
ちょっとウエットなチャーハン。
うん、すると、一気にチャーハンの世界が広がる、
幅が。
なるほどね。
でも確かに焼肉屋のビビンバってあるじゃないですか、
はいはい、
ビビンバってわかめスープついてきません？
お、ついてくる。
ついてきますよね、
うん、
俺だから幼少期これは韓国のお茶漬けなんだってなんか刷り込まれたんですよ。
ああ。
だからこのスープはデフォでかけて食うもんだと思ってて、だから結構ジャバかけて、で、おじやにして食べてたんですよ。それがもう正しい食べ方だと思ったら、実は違って、あれは混ぜご飯は混ぜご飯として食べて、スープはスープで飲むみたいなことを韓国の人が言ってて、あ、そうなんだと思ったんですけど、今となってはあのわかめスープをかけずにビビンバを食うのがもったいなくて、全部のビビンバにわかめスープをかけちゃうんですけど、かけた方が絶対にうまいんですよ。
ジャージャー麺がそうだもん。
ああ。
え、どういうこと？
青森で生まれて初めてジャージャー麺っていうメニューがあったんです
よ。ありますね。うん、あるある。
なんだこれは
と。なんか東北の。
したらなんか麺とスープが出てきたんですよ。スープもチャーハンの本気スープが一回り大きいんですよ。
はいはいはい、はい。
ああ、なるほど。
はいはいはい、
これ、つけ麺なのか。
はいはいはい。
なんか甘味噌みたいなのってますよね。
で、そう。つけ麺っていう概念も当時まだつけ麺流行ってないから。
は
い
は
い
は
い、なんだこれはと思って。はい、えいってやったんだ
よ。なるほどね。
えい、
はいはい、
えいってやって、はいはいはい、食べ出して、別にまずくはなかったんだ。
はいはいはい、
したら店主が見て、はい、まあまあ、それでもいっか。
頑固な親父じゃなかった
ね。
うん。まあ、いっか、それでもって言って、その時に、あ、間違ったんだ。
間違った。
あれ、これただの本気スープだったんだと思って、
はいはい、
本気スープの、ね、うん、を、なんか、共に戦うじゃなくて、一緒になって食うっていうのが、あれが本気スープの正しい使い方だ、
ね、本気スープのバリエーションですけど、 ごめんなさい、なんかちょっと脱線するかもしれないけど、あの神保町のカレー屋で満点っていうカレー屋があるんですけど、神保町の満点って、はい、まあ大衆店だからそこまで本格的なカレーってわけじゃないんですけど、学生のカレーとか盛りカレーみたいな、うんうん、あのね、黒いカップ、ちっちゃいカップに黒い液体がちょこんって乗ったやつがポンって出てくるんですよ、うんはい、最初に見た時に、あ、これウスターソースなのかなと思って、ちょっと味変でかけるのかなと思って、はい、ちょっとかけて、あ、ちょっと少ないかなと思ってダバーってかけて食べたんですよ、はいはい、そしたらウスターソースじゃなくてコーヒーだったんですねコーヒーをカレーを頼むとちっちゃいコーヒーがセットで出てくるっていうお店だったんです。
あ、それはいいじゃん、それはいいじゃん、そのサービス的にはね。
そうそう、だからみんなこう冷たいそのコーヒーをあの、まあ、食後に飲む人もいれば、うん、途中で飲みながら食べる人もいるんですけど、
それはかけるもんじゃないよね、
それ。かけるもんではなかったんですよ。ただ一発目でそれをやってしまった結果、毎回かけずにはいられなくなってしまって、その
コーヒー味がどう？
あのカレーにちょっとインスタントコーヒー入れたりとかするじゃないですか。
ああまあね。
隠し味みたいな感じで。若干その苦味というか独特のなんか深みが出るから。
それはそれぐらいちっちゃかったの？
それだけデミタスカップみたいな。
ああ、これも完全に間違えてるでしょ。
だから
俺はあれ気づいたよ。初手で。
初手で。
気づくっていうかちょっと一口軽く飲んでみる、あ、これコーヒーだなと思って。
え、それはそのまま飲むもんなの？なんか薄めるとかじゃなくて。
そのまま飲むもんなんです
よ、うん。そのまま飲む。確かに分かんない。分かんないあれ。
最初ね。
カレーにコーヒーがセットで来ると思わないもんね。
頼んでないのに来ますから。うん、なんですけど、2回目からもうジャブジャブかけてたら、やっぱ横の人とか、あ、これそれはコーヒーであってかけるもんじゃないのになみたいな、あ、こいつ素人だなとか、そういう目で、
あ、完全に
そう、ジローで、
剣
出すときに、うん、あのニンニクマシマシ辛めとか言っちゃうんです、 あ、そこのタイミングで言うんじゃねえのみたいな、はい、そういう、あ、こいつ素人だなって思われるながらも、かけずにはいられない、もう病気だから、はい、満点のカレーのコーヒーをかけずに、
ね、
店員さんとかもちょっと怪訝な表情で見てて、まあまあでもいいかみたいな感じで、
いや、これ
それでやっちゃう、
でも本当に、うん、あの本気スープの使い方が分かりましたわ、
なるほどね、
今度騙されたと思って、うん、あれですよ、本当に多分チャーハンの上にガンは、うん、多分ちょっとそれさえ失礼なんですよ、うんうんうん、だけどこうレンゲの中で、
ね、
レンゲのコスモを広げて、
うん、コスモを
広げてはい、はい、食してみるとなんか上品な感じがするんです
ね、なるほどなるほど、
ついにたどり着いた、
なるほど、
そこか、真理に、
うん、あともう一点、
もう一点、はい、
これはオフィシャルが OK って言ってるんです、は
い、オフィシャル
が OK って言ってるんですけども、丸亀製麺、
はい、
ネギ、
うん、
入れ放題でいいらしいです、
はい、まあ一応まあ自分で入れるようになってる、
それを二郎並みに入れていいそうです、
あ、もう見えなくなるぐらい、
はい、
もっさりと、
みんなやっぱさちょっとほら、
まあまあまあ、
まあ、でも、
ま
あ、薬味です、
でもあれですバットだから、
はいはいはい、
すげえいけんのよ、
まあまあそれは
そうだね、
でもやっぱさ大人じゃない、
まあまあね、
うちらはいい大人がさそんなさ、と思ってたら
それこそね炎上でなんかあの、うん、牛丼屋さんであの、うん、紅生
姜が
ね炎上したのがあったよね、
はいはい、
でオフィシャルで取材をしたやつに聞いたの、だこの食べ方もありなんだ、二郎みたいにしていいと、
丸亀製麺のさ麺あれほらかき揚げも揚げれるじゃん、あの、
天かす、
天かす、
うん、天かす、はい、
天かすたまにさ、はい、ちゃんと野菜入ってるやつ
ある
よ、
ね、
あれ当たりね、
当たり、磯辺焼きの、
ね、ね、
あの海苔とか
あれいいよね、
あれいい、
で天かすとネギを、うん、
はい、
本当に二郎みたいにして、
うんはいはい、
ぶっかけ並み、うん
はい、
390円、
はい、
いったんですよ、
はい、
むちゃくちゃ多幸感
まあそりゃそうだよね、トッピングを好きなだけはできたらね、
そりゃそうでしょう、
腹もいっぱいだし、
はあはあはあ、
なんかね、うん、本当にそれこそ二郎食った気になるような、
はいはいはい、
満足感、
じゃあまずさ丸亀製麺、私もヘビーユーザーなんですけど、うん、丸亀製麺で白ご飯があるの知ってます？140円のサイドメニューで白ご飯があるんです。
あ、そうなの。
おむすびじゃなくて。
おむすびはおむすび。
あ、まあおむすびはあるのは知ってるけど、ご飯だ。
実はご飯って言ったら、
ライスがある
の。おばちゃんが炊飯器からご飯よそって出してるんですよ、うんうん。
へえ。
まあ、普通の発想だとうどんをおかずにご飯みたいなのないじゃないですか。
うん、
でもちょっと私関西出身で、
あ
の卵のおかずにご飯とか食える。
お好み焼きとね。
まあ、それはわかるわ。
で、一時期やっぱちょっとその家系行ったりとか、はいはいはい、まあ、最近もラーショー行ったりとかして、うん、ラーメンとご飯みたいなで、
うん、
うどんとご飯っていうんで、うん、で。丸亀製麺って店舗にもよるかもしれないですけど、 お出汁を自分でかけられる。
あ、それもあるよね。お出汁の、お出汁もあるとこもあるよね、うん、
あれでですね、ご飯に天かすいっぱいかけて、はい、お出汁でジュブジュブにするんですよ。
お茶漬けだ。
お茶漬けがもう一品できるわけですよ。
ほう。
ほんで、でうどんの方をぶっかけか釜揚げうどんにするんですよ、
はい、
そしたらうどんはうどん食べますね、うん、うどんで食べ終わった後残りのおつゆを、まあ、ちょっと調節しながらですけど、ちょっとずつこうレンゲとかかけながら行ったら、
はいはい
はい、まあこの締めのご飯がうまい、うまい。
あらあらあら、
これは皆さん
さあ500円ぐらいでしょ。
500円ぐらいです、せいぜい
500円でこれだけ満足できるとなかなかないよ。今
2食食えてますからね、うどんとご飯、お茶漬けと。
まずライスを頼むっていう時点で面倒くさいけど、
そう盲点ですよ。だから
それってメニューには書いてない。
メニューに書いてます。
ある、
見たことないよね。ちゃんと白ご飯っていう形にある。
あ、
140円台。
へえ、
そう。
ちょっとね、ではちょっとそれ行ってみてください。
それちょっと今度やってみてください、
はい、
それにもネギをかけ放題だし
ね、
ごまとか生姜とか、
あるあるあるある。その丸亀のオプションは全然遠慮しないでいいっていうふうにおっしゃるが言ってる。
ちょっとね、躊躇しちゃいますけどね、やっぱ大人になるとトッピングがね。
でも全然これも美味しいですよねって言ってきてる、
うん、はいはい、ご提案、
うん、なるほどね。あ、カレーにね、インスタントコーヒーを入れると美味しいって言いますしね。
はいはいはい、まあ、
ね、
そうなんですよ。
まあ、でもうどんとご飯、
あ、煮込む前に入れますよね、普通はね。
まあね、普通はね。
ただかけるのはどうかっていうあれですよね。うどんとご飯美味しい。だから、香川とかだと、うどんと火薬ご飯みたいな感じでセット出てくる
ん
です
から。あ、そうなんだ、
うん。うどんご飯。
まあでもラーメンとご飯がいけるんだったから、うどんとご飯だってそれいけるはずですよ。
いけない道理はないですよね、うんうん。ちょっとお試しあれ。
はいはいはい。デブまっしぐらの食い方ですね。
最後ちょっと自分なりの宿題を一つ出したいんですけど。
宿題、はい、
ここ1ヶ月なんですけど、
はい、
毎朝、はい、普段使ってる駅に、
はいはい、
駅の、
はい、
この椅子に、
うん、
座ってるおじさんがいるんです、
はいはいはい、
電車にも乗らずに、
うん、
そのおじさん何をやってるかっていうと、うん、まずハゲてるんですね。
まずハ
ゲ、ハゲロンゲなんですね。
ハゲロンゲって
どういうこと？野中っぽい、野中っぽい、野中、野中はハゲだけど、サイド、サイドの、サイド伸ばしてるハゲロンゲが、こう、あの、老眼だからこう上に上げて、スイッチやってるんですよ。任天堂スイッチ。で、それ別に、それ自体は別にいいじゃない
ですか。まあ別にどこでやろうとね。
だけど、前後30分、
うん、
絶対いるんですよ、あいつ。
へ
ぇ
ー。
ということは、
はい、
もう、あそこに座って、うん、スイッチでゲームをするっていうのが、あいつの中でデフォになってて。
ルーティーンだ
もん、
一日の、
はい。だから、電車が来るまでに待ってるんじゃなくて、
はいはいはい、
何時から何時までを、俺はここで、スイッチのゲームをやるんだっていう。
アウトドアゲーマー。
ホームの中ってこと。
ホームの中。
あ、じゃあもう入ってんだ。
うん。
アウトドアゲーマー
っ
すね。
アウトドア。家でやる。っていう強い意志を感じるんですよ。あのハゲ、あのハゲから。
ハゲから、はい。
なるほど。
声かけてみようかなと。
一番嫌だと思いますよ。
しかも自分家の駅でしょ、あの、自分の。
え、
毎朝使うわけでしょ、
うん。気まずいっすよ。
大丈夫？
何のゲームやってんすか？だって異様に目立ってるのよ。
あ、
ハゲが座ってゲームやってる。
見るからにヤバそうな感じの人。
いや、ギリセーフ。ギリだからシステムエンジニアっぽい。
あ、
じゃあ別になんかもうすごい汚い格好してるとか
じゃないわけじゃない。
私服で、
うん、
ちょっとまあビジネスマンっぽい雰囲気のハゲ、
うんうん、
一応真っ当な生活はしてそうな感じなんだ。
してるからこそ毎朝そこにいる。
まあそうだよね、うん、スイッチだって持ってるわけだしね、
うん、
フレックスなんですかね。
フレックスは多分11時とかじゃない、出勤が。
なるほど。
で、家に居づらい理由があるんでしょ、何かしら。でもかといって自分は外に出て、なんか、まあ、多分電車なんかゲームしてるんだろうけど、なんだろう、こう、喫茶店に行くほどでもないし、毎朝だから。
でもそういう人多分電車の中でやると、やっぱりいろんな人の目が気になっちゃうから、駅のベンチがちょうどいいのかもしれないですね。
ああ、そういうことか。どうこうかけようかな、どうしようかな。
気になっちゃったんならしょうがないですよね。
まあ、それはもう最終的にはもう
ちゃんまつ、あの妖怪に気づいてるの多分俺だけなんだよね。
ちゃんまつにしか見えてないよ。
その怪異、
怪異、あの怪異に
現代妖怪かもしれない、
ね、現代妖怪の可能性は高いな、ね、
まあそれはもうちゃんまつさんの気持ち
だった。じゃあ分かりました。じゃあ、 明日写真送りますお
二
人。
い
や
い
や、
いいよ。
遠目に
巻き込まないでくれよ。盗撮した写真を、あの妖怪の写真を送ります。
運気が流れ 俺ら何も映ってなかったらどうするの？
ただのベンチだ
ね。ベンチだけだったらどうするの？俺マジで
怖すぎるよ、
この時点で。シャーゼ
ーはい、おい帰ってこいって。
とりあえずちょっと
巻き込まないでくれよ。
まあでも取材、突撃取材、
うん、突撃取材ですよね。
なんか次写真を送ったらこっち見てたりとかしない
で。ちょっと仲良くなってさ、最初に家とか行きたいじゃん、なんかこう
行きたくねえよ。そう、
はい、
気になりますね、
はい、まあ、じゃあまさに任せますそれを、
はい、はい、っていう形で、はい、今日も盛り上がってまいりました。
いや、はい、早いですね、
はい、はい、ということで、はい、長々とやらせてもらいましたが、はい、ちょっと読んでないコメント、はい、ありますかね。
あ、でも、大丈夫ですね。大丈夫、ご挨拶とかして、こんばんは、ね、
はい、ビーチクとかですかね、はい、
あ、僕がないバスがないので30分ぐらい駅のベンチで過ごします。
あ、なるほどね。あ、バスね。あ、でもで、ね、そうか、でも改札の中には入ってんだもんね。
バスじゃないのよ、3分に1回来るのよ、うん、
そっか、
結構頻繁に朝だとね、来る路線ですもんね。
なるほどね。
バスだとわかる、
うん、なんか最近の話なの、最近、
ええ、
急に、
ええ、ここ1ヶ月の間に急にあの妖怪現れた、
急に現れました。
なるほどね、環境の変化で。
何度も言うように、うん、多分ね、同じ人にすげえ勢いで会ってるんですよ、うん、ほうほう、同じ駅で、
はい、ほうほう、
だけどみんなそんな個性がないから気がついてないだけで、
う
ん、
はいはい、まあそうでしょうね、
ええ、
だいたい家出る時間ってだいたいみんな一緒だから、
そうですよね、
そういうもんですよね。
だけど向こうからするとこっちは認識されてるんですよ。
まあそうですよね、
はい、
森さん、茶子さんがそうですね。
そうです、森さんもやっぱその風体おかしいですから。
そっか、
はい、
やべえやつがいる、
うん、やべえやつがいる、
あーあーって感じになって、
向こうからしたらこっちが妖怪認定されてる
可能性は高い、うん、
現代妖怪の一種として
やべえやつがいる、
やべえやつ、
だからあの妖怪も今までもいたのかもしれない。ただそれはスイッチをやってなかっただけだ。それでスマホだったら気づかないよ、多分。
ああ、そうですよね。
なるほどね、
っていうことです、
は
い、
来年のドラゴンズの監督はまた聞かれますよ。
来年、あー、メジロさんありがとうございます。いつもお世話になってます。来年ドラゴンズ監督ね、井上説があるけど、意外なところから来るっていうのもあるから、和田、
あー、
ベンチャー、今、バッティングコーチもやってますから、そこから、その立浪内閣の中から誰か一人上がってくるみたいな。
和田って最後、中日で終わったんだ。
和田、最後、中日だったんじゃないですか。
じゃあ、ありかな。
うん、もうそこは中日 OB、 なんかでも中日 OB の中から選ばなければいけないみたいな、それやっぱ古い体質もあるから、あえての工藤とか愛知県出身、愛工大名電ですよ、イチローの先輩だ
から。工藤やんないでしょ。工俺工藤だったら巨人の監督がやるけど、中日は嫌だよ。
工藤もう名将ですからね、ホークスを何度も日本一にしますから、来てくれないか
やんないよ。ソフトバンクと巨人の監督は俺工藤だったらやるけど、
中日はどうだ。中日のこのペンペン草も生えないぐらい荒らされた
後、年俸とかの問題じゃなくて嫌だよ。
この後
めんどくさいだけど、
めんどくさいファンもいっぱいいるし、
うん、中日って大体 OB がなるもんなの
今。もうほとんどそうですね、
今のところ。
今のところやっぱ星野もそうだしね、はい、まあ、谷繁とかもそうだし、ほぼほぼ、まあ、与田とかも、まあ、中日のピッチャーでしょう、
まあ、OB じゃないとやっぱね、いろいろと理由が必要だ
と思います。政治に絡んでくるっていうのは、やっぱ新聞社、うん、親会社だとその辺やっぱ旧体制でうるさいから、うん、ね、地元の
名刺川
田
押した、
おっ、てってれ
ー、生配信レベルが
生配信で接触
経験値が顔倒しました。
はい、
はい、ね、っていう感じで、ね、あとこんな感じかな。
来年のユニフォームは誰推し、はい、ユニフォームって言われても、まあ、
誰欲しいってどういうこと？
今これだから着てるユニフォームがその岡林選手っていう、60番なんですけど、この選手だから、あの最多安打のタイトルを取った時、20歳ぐらいの時に、自分は60番という地味な背番号ですけど、この背番号をメジャーにして見せますみたいなことを言うから、はいはい、じゃあこの先も活躍も期待できるし、じゃあ60番買おうって言って買った翌年に1番に変更しちゃったんですよ。だからこれ岡林って書いてるけど、岡林負けユニフォームです。みんなが一番の岡林着てる人は勝ちユニフォームなんですけど、だからこの間バンテリンドーム行って、60番の岡林着てる人見たら、あ、この人も仲間だと、あの岡林の二枚舌に騙された人たちだと思って、親近感。来年は福永博樹選手が今68番、そう、
福永はいい、
もういい、本当にいい、もうずっと
立ち並みで阪神ファンから見ても息がいいなと。
うまいし、もうサードもできるし、ファーストもできるし、セカンドも去年レギュラーだったし、で外野のレフトもやってるし、 でもう右にも左にも打たれるし、はい、あ長くなっちゃう、まあでもね、68番が、1桁になったらそれ福永選手のやつを買います、
はい、そうですね。でも中日の監督になったらまず最初は、はいはい、個人面談からですね
監督の、
うん、最初の仕事は個人面談、
選手をちゃんと
ちゃんとね、
まあとりあえず一回話そうと、まあまあ前の悪口とかどうでもよくて、はいはいはい、どうでもよくて、で今何をやりたくて、はい、みたいな、こういうことをやってみたいみたいな前向きな話で終わらせようっていうのの、はいはい、個人面談が1人30分ぐらいですから全員やんないといけないかな、70
選手と、
うん、そっからかな、
画が強くない人がいいかな、うん、まあなんかやっぱ全体見れる人がいいですね、
矢野だ
やっぱり矢野、うん、矢野なかなかいいんじゃないかと思いますね、
はい、ということで矢野選手に決まりました、
はい、おめでとうございます
ということで、
はいからも、
東京ミルク放送局では、はい、チャンネル登録、はい、いいねお待ちしております、はい、まあ、本当にこういうね、くだらない話ばっかりしてますけども、はい、少しでも気に入ってもらえたら、はい、いいねを押してもらえればすごく嬉しいです、はい、という形です、はい、で、X やってますんで、はい、シャープミルク放送局で、今日の感想とかつぶやいていただければなと思います、はい、来年の、来月はまた11月上旬にやろうと思いますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います、はい、います、はい、来月はぜひね大谷夫妻来てもらえればなと思いますので、
大谷夫妻まだ諦めてない、
結局ね、あのワールドシリーズに入っちゃうんだっけ、あ違う、あの今あれか
ベストシーズン、
地区代表だから、
プレシーズンか、
プレシーズンマッチ
ね、それもあるかもしれないから、まあちょっとそれはまたいろいろあるけど、
オフも忙しいと思いますよ、うん、
ダルビッシュぐらいだったら来てもらえないかな、
ダルちゃんは来ますね、
ダルビッシュは今すごい人
じゃない、
日本人奪三振記録ね、うん、作りましたからね、
えマー君
マーク暇つ
くのか、今ね、だってもうね、
マーク暇
つく、もうこの後もう投げないって言ってた
もんね、うん、マークにしましょう、
マーク競馬番組で忙しい、うん、
はい、
予想とかで、は
い、っていう形なんで、ぜひ、来月も、はい、来月もね、11月上旬に、はい、やりたいなと思いますので、はい、もしよかったら遊びに来てください、はい、じゃあそれでは皆さんどうもありがとうございました、はい、
どうも
ありがとうございました、
斉藤知事ね
斉藤知事の話してない、
斉藤知事
兵庫県の
兵庫県、ね、斉藤知、ああ、わかりました、
このサムネ詐欺サムネじゃん